私たちは愛して十字架にかかり、三日目の上に私に期待しながらのことに行きたいと思いますけれども、先ほどお話ししましたように、今日の最初の動画はですね、クリスマスについてのことをね、話しているのがありますので、まずこれを最初に見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回はクリスマスについてです。毎年12月24日はクリスマスイブ、25日はクリスマスで、一般的にイエス・キリストが誕生した日として祝われていると思います。しかし実際にはイエス・キリストが誕生した日は12月25日ではありません。それはイエス・キリストの誕生を記したルカの福音書を見るとわかります。2章8節を見ると、羊飼いたちが野宿で羊の番をしていたところに主の使いが来てキリストの誕生を伝えたとあります。ここからこの出来事が起こったのは12月ではないことがわかります。ベツレヘムの12月の夜は寒さが厳しく、雨季に入っていることもあり、羊を放牧できるような時期ではなく、この時期に羊飼いたちが野に出ている習慣はないからです。それではなぜ12月25日がキリストの誕生日となったのでしょうか。それには諸説あります。一つにはローマ帝国時代に行われていた不滅の太陽の誕生日という異教の偶像の祭りが関わっていると考えられます。この祭りは冬至の時期に行われていました。冬至は太陽が昇っている時間が1年で最も短く、そこを境に長くなることから太陽の復活を祝っていたのです。キリスト教がローマ帝国の国教になった時に、異教の習慣に妥協してこれを取り入れ、キリストの誕生を祝う日になったと考えられます。またローマ帝国で収穫祭として祝われていた農耕神の祭典がそのままクリスマスとして置き換えられたという説もあります。この祭りでは人々は歓喜し、子供にプレゼントを贈り、楽しい催し物を行っていました。この慣習がクリスマスのお祝いの中に残っているとも考えられます。さらにこの日はローマ帝国以前のバビロンなどの古代宗教に共通する赤子を抱いた母親に象徴される偶像を祝う日でもあり、単に冬至ということを超えた意味合いがあるという説もあります。いずれにせよ12月25日はもともと異教の偶像を祝う祭りの日であり、キリストの誕生日ではないのです。聖書にはイエス・キリストが誕生した正確な日付は記されておらず、イエス・キリストの誕生日を祝うようにとも書かれていません。もしも誕生日が重要なら聖書に書かれているはずですし、実際に初代教会でも祝われていませんでした。またクリスマスではことさらに幼子イエスが強調されていて、聖書的ではないように思われます。もちろんイエス・キリストの誕生を私たちは喜びますが、一番重要なことは誕生日を祝うことではなく、神の一人子であるイエス・キリストが救い主としてこの地上に来られ、私たちの罪の身代わりとなり、十字架にかかって死んでくださり、3日目によみがえられ、贖いを完成されたことです。そして私たちは救い主イエス・キリストを信じ、罪を悔い改めれば完全に許され、義とされ、永遠の命が与えられるのです。それではまた。
はい、もともと私の教会でもクリスマスを祝っていたんですけれども、私たちが神様に導かれたロバート・イレさんたちがいたその、使徒団の働きではですね、クリスマスを祝わないということだったんですね。それで、どうしようか迷って祈っていた時に、そういうことを祈っていた時に、当時アメリカにおられた弓野さんの奥さんがですね、まだご主人は来るじゃなかったから、がなんかそのあるものを送ってきたんです。その全くそういうことを知らないでね。それはちょうど私たちがそのクリスマスをどうしたらいいでしょうかって祈った時だったんですよ。で、私たちとしては、そうだけどクリスマスで何とも言えない愛着があったからですね、今日実は妻の洗礼記念日ですね、明日私の洗礼記念日ですね、クリスマス洗礼の方多いと思うんです、ね、だからそういうのあったんですけども、だからそうは言っても、特に示されなければやろうと思ったんですけど、そしたら送ってきて、それはちょうどクリスマスの考察というね、今日お話になったことの土台になってる本なんですけども、あまりのタイミングにびっくりして、それを見た時に、やはりそれは神様は、 クリスマスを祝うことはストップされてるなと思ったんですね。でイエス・キリストが人となってくださったことは素晴らしい受肉と言いますが、素晴らしい真理です。それがあったから人は救われたので、そのイエス様が十字架にあってくださったから救われたので、とても大切な真理ですが、しかし、そのことを祝ったりすることを聖書では特に命じてはいません。だからそれをお祝いすることはしないと。ただそのこのことを機会に伝道することはしているということですね。で一番大事なことは、まあ、この真理をこれをちゃんとこの真理に立ちなさいというふうに神様が、まあ、明確に示してきたので、私たちはいわゆるお祝いはしておりません。まあ、多くの教会がクリスマスの時にですね、まあ、大事さがありますけど、クリスマスで教会とクリスチャンは苦しみますと言うんですね。いや本当に言うんですよね。もう放出明け暮れてね。でもそうじゃなくて、本当にクリスマスの時にも私たちはイエス・キリストを述べ伝えて、そしてキリストが人となってくださって十字架の死にまで従い復活された生きておられるキリストを私たちは祝うんです。祝うというか喜ぶんですね。毎週日曜日食べごとにその死を喜び礼拝するために集まっているんですね。それはどうぞ、ね、覚えてほしいと思います。はい、そういうことでいわゆるクリスマスのお祝いは私はしませんが、24日にもコンサートをしますし、25日にも天使公園に行って、天使公園というのは、天使というのはイエス様のことを意味します。新約今的に言えばイエスキリスト教会であります。公園でありますね。だからそこに、ね、行って賛美をして宣教しますのでね、ぜひね皆さんも加わっていただければと思います。はい、それで次はですね、殉教聖会の今年の江戸がまだないので、去年の紹介江戸を見ていただきたいというふうに思います。私たちの教会ホスト教会ですの で, です、ね、できれば早く今年の江戸ができればいいと思ってますけれども、まあ、去年の映像をですね見ていただきたいと思います。お願いします。
あなたは喜んで許して死んでいくことができますか。1597年2月5日日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26世人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
最後この西坂の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できた。
でこの26世人を通して何が表されたのかというとですね、26世人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世人に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫、リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26世人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、 この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。
主イエスと共によみがえった上にあるもの。
はい、ありがとうございます。最後の日付をちゃんと書いてくださってたんですね。ありがとうございました。これは去年の紹介度なんだからいいんですけども、ずいぶんね今開かれてきてるんですね。今年のイスラエルで14万円の選のことも開かれましたけども、去年の殉教祭でパウロ牧師がその確信よりももっと現実だったと言われましたけども、その天国っていうことが本当に現実ってなった時に全く血の悩みは変わるんですね。天国があったらいいなとか、きっとあるだろうなじゃなくて、天国は現実なんですよね。この前イスラエル行ってきましたけども、イスラエルは確実にあってそこに行ってきたっていうように、天国に私は行くんですね。死ぬんじゃないんです、天国に行くんです。それが本当に現実となった時に全く血の悩み方が変わるんですよね。だからなんかそのことが、ね、開かれてきているので、ちょっとシナリオ自体は、ね、書き換えないといけないんですね。あ、お祈りください。で、純子さんもですね、厳粛に読むというよりも、ね、明るく喜びに満たされて、もともとそういうとっても明るい声がありますので、天国を喜びながらね、なんかこうおごそかねではなくて喜びにあふれて、ね、紹介道を作りたいというふうに思います。全然違いますよ、26聖人は。その後の殉教はいろんなことがあるのは事実ですけども、ね、おそらくそこにいたらね、悲しみというんじゃなくて、あれだけの人があのあとみんな私もキリスチャンになりたいっていうのは、そこにはね悲しみじゃなくて喜びっていうか、もう本当に喜びですね、希望っていうか天国っていうか、それが溢れてたんでしょうね、はい、そういう紹介度を作れるようにね、ぜひお祈りください。はい、それで聖書に入る前に、パウル牧師がこの前来られた時に教会観を話されましたが、先週教会の頭はキリストっていうのを見ましたけど、今日は教会にはキリストが満ちている、それを見ていただきたいと思います。
満ちている、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。エペソ人への手紙1章23節。聖書は言います。教会はキリストの体である、そして一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところであると。つまりイエス・キリストが教会には満ちていると言っているのです。目には見えなくてもイエス・キリストは教会のただ中におられ、臨在を表してくださいます。それを強く感じる時もあれば、そうでない時もあるでしょう。しかし、あなたがそう感じなくても、その時もイエス・キリストは教会に満ち満ちておられるのです。そして、そこにいる人々に触れてくださり、語ってくださるのです。だから、教会にいると、主の愛を深く知り、主の癒しと奇跡に預かるのです。教会にいるだけで癒される人、解放を受ける人がいます。それは教会にキリストが満ちておられるからです。ですからサタンは教会から私たちを引き離そうとするのです。私たちはイエス・キリストの満ちておられる教会にしっかりとどまり、キリストの体の一部となって祝福と恵みを受け続けていきましょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
あれ、あれがないんですか。これはチャンネル登録とか、あと誰それ文章とかあるって、え出てきた、あ出てきたか、はい、本当、はい、分かりました。はいはい、一つこれちょっと今見ながら欠けてたね、 癒しとか奇跡はもちろん起こるんですけど、飯と使命ですね、それも教会にあります。だから教会に続けるとその飯と使命が必ず開かれていきます。せっかくあっても個人と思って教会から離れる人はその飯を失います。これはね、だから教会と飯はだから癒しや奇跡を受けるってこともですけど、その人の人生に対する目的とか使命があって必ずあるんだけど、それは教会と共にあるので、そこ教会に続けてそれも開かれるってことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。はい、もう一つ、それは今日の説教と関係あるやつですね。それを見てから今日のメッセージに入りますね。はい、お願いします。
頑張る人生から信じる歩みへ。主の祝福そのものが人を富ませ、人のロークは何もそれに加えない。箴言10章20節。私のような昭和世代の日本人は、努力して頑張れば何とかなる、努力しないからダメなんだ、頑張れ頑張れと言って教育されてきました。しかし聖書は言います。主の祝福そのものが人を富ませる。これは経済的なことだけを言っているのではなく、あらゆる面で主の祝福が人を富ませるのだと言っています。人は自分で労苦しながら何とかして富を得て生きていかないといけないと思っています。しかしそうではないのです。主イエス・キリストを信じ、生ける誠の神である方を信頼して歩むとき、主イエス・キリストは愛する私たち一人一人に最善を与え、最高を用意してくださるのです。神は私たち一人一人を愛しておられます。そして一人一人の人生に素晴らしい計画を持っておられるのです。私たちがその誠の神を信じ、イエス・キリストと共に神の愛と恵みにあふれたダイナミックな計画の人生を歩むとき、神ご自身が主の祝福によって必要を備えてくださるのです。あなたはイエス・キリストに愛されています。
はい、ありがとうございました。それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はヨハネの1章の14節から18節までを開いていただきました。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの中ですね、このヨハネの、まあ、いわゆる、イエス・キリストが受肉したというところがここですね。いわゆる降誕みたいなことを書いてないんですけど、ここは、まあ、イエス・キリストが人となったということが書かれているところですね。で、この1章の1節からですね、本当はここを話、これ本当はヨハネの順番に話すとすごく分かりやすいんですけども、今日のテーマは 17節にあるのでさらっといきますけれども、一章の一節に初めに言葉があった。この初めにはですね、初という字が書いてありますね。始業式の詩じゃなくて 初日の出の初ですね、ま、これは全く初めって言語では全くの最初、もう最初の最初に言葉ロゴスです。ギリシャ語で言葉ロゴスなる言葉があった。その言葉ロゴスは神と共にあった。だから神と共にあったから、神とは別にロゴスがあった。で、言葉は神であったから、そのロゴスも神だったと。じゃあ神は2つあるのかってことなんですね。これ父なる神と、このロゴスはイエス・キリストなんです。すべてのものはこの方イエスによって作られた。作られたものでこの方にはできたものは一つもない。この方命があった。この命は人の光であった。これつまりキリストのことなんですけども、キリストと父なる神様のことなんだ。別々の存在ですよって言ってるんです。しかし聖霊も含めて3つは1つだから三位一体っていうね、神学用語ですけどできたんですね。ね、まあ、今日はその話はもうこれ以上しませんね。で、そのことを踏まえて14節、言葉これロゴス、言葉は人となって、この人と肉体を捨てる言葉ですけど、私たちのこの肉を持って、ただし罪を犯す前の肉を持って、全く私と同じ人となって、神であられた方がキリストが人となって私たちにこの人間の間に住んでくださった、住まわれたと書いてある。これってすごいことなんですね。全く人間のところに来てくださった、つまり私たちを住むってことは生活を共にするってことだから、本当に私と共に歩まれたってことなんですね。昔韓国に断食に行った時ですね、帰りの飛行機の時にストが起こって帰れなくなって、それでお金がなくなって、私はその祈祷院の中の外国人向けの宿舎に泊まれなくなって、韓国人と一緒にですね、大聖殿みたいなところにですね、五段みたいなの引いたところに一緒になって行ったらですね、そこでですね、韓国の人たちがもう韓国語でガガガガッと声をかけてきたからね、 いやイルボンニーって言うんですけど、日本人のことイルボンニーイルボンニーって言ったらですね、なんでお前たちここにいるんだって言うからね、いや韓国の人愛してるとか言ったらですね、お前たちはいいとか言ってですね、言われたことがあったんですけどね。そしたらね、韓国の人はその時流行ってた目の病にかかってしまってですね、それで向こうのその女性の伝道者の方でね、もともとお医者さんの奥さんだった方なんですけども、その方がもう今やもめなんですけど、もうね残りの生涯をそこでね伝道師を下げたんですけど、その方がですね医者に連れてってくれてですね、で別の方がですね家に招いてくれてですね、もうたくさん受けたんですよね。で彼らのところに入っていくとね、それだけで喜ばれるしね、彼らと同じところに行けるんですね。だから宣教師ってのはね、自分たちのね生活をしてたらダメなんですよね。それをしたのがハドソン・テイラーは全く中国人と同じような姿をし、中国人たちの中に入っていったんですね。だから彼のミッションは成功しました、ね、でこの、まあ、だからイエス様は全く私のところに来てくださって、で私はこの方のキリストの栄光を見た、今日もさらっといきますよ、17代だから、地の元から来られた独り子としての栄光ですね。でこの方は今日のテーマ、恵みと誠に満ちていたんです。恵みっていうのは受けるに値しないものを受けるのが恵み、本来受けられないのを受けられるのが恵みです。で私たちは恵みを受けたのです。間違いないでください。働いて得るのはそれは働いて得るのは報酬、ありがとう報酬です。最近言葉が出なかったけど報酬です ね。神様から報酬を受けるんじゃなくて、神は報われますよ、報われますけども、報いを中心に考えているクリスチャンは本当にクリスチャンの人の醍醐味を知りません。神は報いてくださいます。でも単に報うんじゃなくて、恵みにあふれた報いをください。本来受けられないものを受けさせてください。だから一日働いた人も最後の一時間しか働かなかった人にも同じように与えたん。この最後の一時間しか働いた人に同じように与えたことに腹を立てるのは恵みを知らない人なんだ。神は最後の一時間の人にも同じように与えたい、恵みを与えたい。じゃあ後の方が得じゃないかって言うけど、これはね、神の下で働くことの喜びを知らない。こんなこと言い出したら説教は長引くかやめとくかそれでね、本当に主を愛してて主の愛を知ってたらね、主の下で働くこと嬉しい。特に男性は分かると思うんですけど、仕事ができないことは男性にとっては苦悩なんですよね。お酒飲んで放蕩してるじゃないかって言うけど、仕事をできることの方が充実するんですね。これはもういろんな国って分かりますよね。だからこのね、ずっと仕事できなかった人を最後1時間やっと仕事ができて、でも1時間だけだけど同じだけ与えたいっていう、これ恵みですよね、これね。でも話を元に戻します。でヨハネはこの方について、これバプテスマのヨハネはイエス様のことについて証言していったと。私の後から来る方、イエス様は私に勝る方である。イエス様が女から生まれた中で最高だと言ったバプテスマのヨハネにも勝ると。で私より先におられたからであると、まあ、それは当たり前ですね。一番最初からおられた、まあ、神だからですね、と私が言ったのはこの方のことですと。でそして私たちは皆だから全員です、この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みのようにさらに恵みを受けたのである。受けたんですね。だからそれを受け取る人と拒否する人がいるんですね。受け取る人っていうのはイエス・キリストの十字架を本当に自分の罪と磨いたと認めて悔い改めて信じた人は受け取った人ですね。でその恵みを受けた、その受け取った人はその恵みを受けるんですね。17節、今日のテーマというのは、律法はモーセによって与えられ、すいません、これやったから取ればいい。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したと書いてあるんですけども、律法っていうのは何かというと、広く言えばモーセ五章全部ですが、狭く言えばモーセの十戒です。それはモーセを通して神から、神が与えたけどモーセを通して与えられました、ね、モーセの十戒はね、神だけを神としなさいとか、偶像拝んではいけませんとかね、安息日を守りなさいとか、父と母を敬えとかですね、ね、隣人のものを欲しがってはならないとかありますね。まとめるとね、こうしなさいという命令とね、こうしてはいけないということなんですよ。こうしなさいという命令とこうしてはいけないというのが、これ立法なんです。立法の特徴なんです、ね、父と母を敬えとかね、あるいは安息日を守れとかですね、偶像を作ってはいけないとかね、偶像拝んではいけないとかね、主以外には使えちゃいけないとかね、こんなこうしなさいとこうしてはいけないが立法なんですね。でこれは人にとって祝福のものなんです。本来本当にその律法を守って生きると人はすごく祝福されるんです。ところが人は神の言われたことに逆らってしまい、アダムがイブに言われて善悪の知識を食べた結果、罪が入った結果、この律法を全うできなくなったんですね。これ罪ですね。だから律法は モーセから与えられて、これはいいものなんですよ。いいものなんだけど、人にはできないんです。で、律法はこうしちゃいけない、ああしなきゃいけない、こうしてはいけない、ああしなきゃいけないと言われて、律法を聞くたびごとに私たちは、ああできない、ああできない、ああできない。律法を見るたびに人に、お前できない、あいつできない、こいつできない、お前できない、自分もできないってこう刺さり合う、刺し合うわけですね。律法はだから良いものなのに、その良いものによってお互いが裁かれ、傷つき、壊されていくわけですよ。立法良いものなんですよ。でも罪を持った人間にとってはそれは自分がダメだってことで、人もダメだってことなわけです。しかし恵みと誠はイエス・キリストを実現したというのは、そのイエス・キリストが人となってくださって、全く私と同じところに来てくださったイエス様が立法を完全に全うして、立法を一つとして落とさず、全ての立法を完全に守りきって、全うして、全うしきって十字架にかかられた。そして私の罪を全部身代わりに引き受けて、罪から来る呪いや裁きや病気も全部引き受けて、十字架にかかって死にくださった。誕生も素晴らしいけど、十字架こそ語らなきゃいけないんです。十字架はそしてもう一つセットなんです。十字架だけではダメなんです。復活と共に語るんです。十字架にかかってイエス様は死んで贖いって言いますけれども、代わりにも罪の代価を払ったので、私たちは相変わらず罪となんだけど、もうイエス様は罪の受けるべき罰や裁きや呪いは全部引き受けてくれたので、十字架で本当に私が悪かったですと悔やためれば許してもらえて、だけどおしまいじゃなくて、もう罪がなかったものとなって、神の子供としてキリストと同じようになって歩める。でキリストが完全に律法を全うしたので、その全うしたキリストがうちに住んでくださるから、私は罪となのに全うしたものとして歩めるし、全うする力が与えられるんですよ。これ恵みなんです。わかりますかね。つまりね、私たちはできないし、律法は本来いいものなのに、律法によって私たちはダメだってお互いになっていく、潰れていく。ところがキリストを信じることによって、キリストは一切罪を犯しなかったのに、罪の身代わりになって死んでくださったので、律法を全うして死んでくださったので、私がキリストを信じるとき、全く受ける価値のない私たちが許されるだけじゃなくて、その律法を全うした方がうちに住んでくださるから、全うする力が与えられてくるんです。これ頑張ってじゃないんです。信じるなら与えられてくるんです。恵みなんです。何かをしたから受けられるんじゃない。百日断食をしたから受けられるんじゃない。献金をたまに置くことを条件したから与え、条件で大きいと悲しいかな。でも、ね、から与えられるんじゃない。ただ恵みによって罪となのに与えられる。だから恵みなんです。そして神は真実だから、恵みと誠によって与えるわけですね。で具体的なことを言いましょうね。わかりやすくするね。先週見ました、ルツ村上さんは本名は何だったっけ、村上エリカさん、タバコをやめたお話を思い出してください。彼女はタバコをやめた方がいいと思ったんです、ね、あの体にも悪いし神様は好きじゃないから、ね、これはやめた方がいいと思った。で立法からいくと良くない、いややめるべきなんで、彼女はそうだその通りだと思って決心してやめようと思ったん。本気だったけど3日として持たないで、ああなんて私は意識がないんだろうと思ったん。これが人間なんですよ。意志の強い人は10日か1ヶ月がいいかもしれませんが、やっぱり難しい。タバコができたとしても他のことはできなかったです。だから彼女が本当に悔い改めて、自分はできないんですって、神様許してください、できないんですって悔い改めて、神様どうか助けてくださいって主に心からすがった時に、3日って書いてありますよね。1週間、1月、半月、なんと15年一本も捨てないって言ってましたよね。1箱から多い時は2箱3箱捨てた人ですよ。なぜできたか、キリストがうちに住んでるからなんですよ。恵みなんですよ。村上エリカさん、エリカさん頑張ったねっていう人は分かってないんです。エリカさんすごいなっていう人も分かってないんです。とんでもありません。エリコさんに怒られるかもしれませんが、はっきり言います。エリカさんはダメなのです。できないんです。意志も弱いのです。でもキリストがうちに住んでるから、彼女が素晴らしかったのはキリストに使ってキリストを信じた。うちに住んでるキリストにより頼んだ。キリストが全うさせてくださった。気づいたら頑張ったって言ってますよね。本当に心から祈ったら タバコがいらなくなって1日3日1週間本当に吸わなくなっちゃったわけですね。これ恵みなんですよ。恵みを知っているクリスチャンは高ぶれないんです。やってないんですもん。なっちゃったんですもん。恵みを知ってるクリスチャンは他の人に言うと大丈夫よって、神様がいるからって。クリスチャンでも頑張れ頑張れ頑張れ日本頑張れクリスチャンって言ってるクリスチャンがいっぱい日本にはいるんです。もう十分だ、そんな言葉は。昭和世代はもう今いらない。本当ですよ。私は頑張って頑張って頑張ってって世代ですし、そうやって生きてきたし、生活のたびごとによーしとこう頑張って失敗して、もう三段失敗して傷んで苦しんで傷ついた人間だから分かるんですね。根本が違ってた。恵みなんですよ。うちのあるキリストを信じるんですよ。この方により頼んで信じるんですよ。で、恵みが働くんですよ。神がしてくださるんですよ。で、神がしてくださったと頭じゃなくて本当に心からそう思えることを知った人は誇れません。そして言えます、大丈夫って。で、あのダビデ村上さんがね、エリカさんのお父さん面白いんですよね。あの末っ子は今ね、もう本当に神様にしっかりしてますけどね、まだフラフラした時ね、いやまだね、彼はね本気で悔い改めてないんですよって言うんですよ。ニコニコ笑って、本気で悔い改めたらねもう変わりますからって、ね、まあ、まだ本気になってないんですねってね、まあ、そのうち本気になるでしょうとかって言ってるんですよね。でもで神様に信頼してるからね、あ、彼は本当に自分が変えられたのは自分の力じゃなくて、悔い改めた時に神がお酒からもタバコからもギャンブルからも神が回復してくださったことを知ってるわけですよね。しかもそれは頑張ったなくて全く恵みだと知ってるんですよね。恵みと知ってる人はね、希望があるんです。あ、ね、恵みなんですよ、ね、あの何度も私が証しましたね、あの私の妻の証し、今日妻の洗礼記念日ですから ね今日はこのポイントに絞ってお話をしますよ。妻は大学生の時に、ね、女の友達に裏切られたと。だから、ね、ちょっと内容も省きますが、本当に裏切られて、まあ、渋谷というところに大学とあったんですけれども、池袋に住んでいて、下宿でね、下宿じゃない、寮でね、で渋谷と池袋の間に新宿って駅があるんですね。すいませんね、東京の話でね。でそこで新宿でもう池袋も行けなくて苦しくなって、電車から降りて、土曜日だったんだけど、で今はもうベンチなんかないです ね駅にね。でもね、都会の駅ではね、でもそのベンチに座ってですね、もう2時間気持ち悪くてね、なんかもう、そしたらここら辺でね、さばいてはいけません、さばいてはいけませんって言葉を聞こえる。言葉が来るからさばいちゃいけないと思うけども許せない。だからとにかく明日教会に行こうと思って、それでなんとか保って教会行った、ね、で教会行った時に彼女は何したら、主の祈りの時に悪よりお救いくださいってところを、それまでは呪文の上唱えていたのに本気で祈った、悪より救ってくださいって真剣に神にすがったんです。そしたら説教師の新井先生が説教からいきなり飛んで、これ知恵知識の言葉なんですけどね、いきなり飛んで突然ですね、今あなたを裏切った悲しみの中に沈んでいるでしょうか、そう言って言ったんだよ。びっくりしたんですね。全く自分のことだと思ったら、パッて顔を上げたら、もうずっと下向いてたら ね、まあ、いつもより周りに誰も来るなと思うぐらい自分がね、もう憎しみと恨みで、ね、あのね、もし仕置き人がいたら頼むような感じだった。ね、そうだったわけですね。ところが、ね、そしたらそういったらびっくりして、パッと顔を上げたら、ちょうどね、大きい子なんですけどね、こう指がね、自分を刺してるの見えたそうですね。そして言われたんですね。ね、乾いてごらんなさい、あなたの前をキリストが歩いてるって、ね、でもっと大きな裏切りと痛みってキリストが歩いてるっていうことを聞いた時に、これ知識のことですね、涙が止まらなくなったんですね。そしてその時にキリストが来られて、憎しみが消えてなくなったんですね。消えてなくなって終わらなかったの。その人に対する愛おしさが溢れてきてね、早く明日学校に行って会って抱きしめてあげたいって女の子だからね、そういう思いが、これはね、人にはできません。これは人にはできません。これは聖霊の技、キリストの技なんですよ。で彼女は頑張ったかというとね、悪より救ってくださいって主の祈りを心から叫んだ。あとは主が成したんです。恵みでしょ。さばいてはいけません、言葉が来たけど、さばきまくってたわけです。頭じゃわかるけど、ね、その言葉があったからなんとか許可も超えたんだけど、神がなされるんです。なぜかって、キリストが十字架でもう完了したんです。律法は全うしたんです。全部成し遂げてくださったんです。一つもたがわずことなく、そして罪のあがなってくださったんです。病も受けてくださったんです。私たちが何かをするのではなくて、私は罪を悔い改めて そして私たちは信じるんです。この方にすがって信じるんです。その時キリストは私たちにことをなされるんですね。これはね、どうぞねしててほしいと思いますね。これは恵みなんですよ。でそのね、恵みの中にね、お互い行きましょう。で恵みよくわからんなという人は神様に言ってください。恵みを教えてくださいって言って、そして不可能と思うことっていうか、受けるに値しないことをもっと大胆に求めてほしいと思いますね。でその時に神はね、答えてくださいます。それをね、ぜひね、知っててほしいというふうに思います。で今日はここのところ、ね、18節で生まれませんでしたけども、いまだかつて神を見た者はいない、地の懐におられる一人子の神が神を解き出されたのであると。キリストを見ると神がわかります。彼が神の子で神だからですね。で、どうだ、キリストで実現しただから、もうすでに実現したんですね。その方を私は信じて受け入れてるから、その方がうちに住んでおられて、でこの方が共にいるから、恵みによって私たちは立法を全うできるというか、それなしてくださるんですね。それをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。どうぞ立法に生きるのではなくて恵みに行きましょう。立法に生きるクリスチャンはね、本当につらいですよ。昔よく冗談だったんですね。日曜日着替えてね、教会に行ってね、そして月曜日にね、マッサージを呼ぶと肩が来るから立法を語り立法に来てるクリスチャンたちは本当にきついです。聖書に勝る規範なんてないよ。これ宗教学的に言って、宗教学的倫理学的に言って、聖書に勝る規範はないんです。これは人間には守れません。罪が入った人間には。それを成し遂げてくださった方はキリストなんです。そのキリストを信じた、そのキリストの言われたのに、そのキリストとも悩めばいいんですね。それをね、どうだの覚えておいてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ御言葉を通してあなたが豊かに語ってくださった主が、一人一人に触れ、あなたの御心を表していってください。私たちが恵みに生きることができるように、本当に主に信頼して、恵みと誠によって実現してくださったこのキリストと共に会うことができるように導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主はやりました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを主におっしゃってください。天様、一人一人の願いと求めに応えて、あなたが御業を表し、ご栄光を表してください。特に癒しのために祈りますけれども、ここにキリストがおられますので、そのキリストに期待して自分の悩んでいる部分に手を置いて、あるいは誰かのことを思い浮かべながら祈りたいと思います。今イエス様ここにいらっしゃるのでね、私もその方に祈りますが、一緒に心を合わせて祈りましょう。2人3人心を一つにして言うなら、主は答えてくださいと書いてあるので、期待して信じて祈りましょう。その時主がことをなさいます。天のお父様、今ここにご臨在しているイエス様、ありがとうございます。そのイエス様が一人一人に手を触れて、病んでいる分に触れて、痛みを取り除き、病をなくし、根本から完全に癒してください。また一人一人の心の叫びに応えて、願いに応え、導きを与え、解放を与え、必要を与え、豊かに導いてください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ。イエスキリストの手を握る、治れ治れ治れ。どうです様、水道に働き、内臓に働いてください。イエス様の手を握る、癒されよ。喉に触れてください。肩に触れてください。 足の指に触れてください。一人一人に働いてくださって、完全に癒してください。お願いいたします。睡眠不足の方がいらっしゃいます。その方に触れて、どうです様、あなたは癒してください。イエスキリストによって完全に癒されよ。あなたの願いは、答えられました。告白を徹底していきなさい。すぐに成就するわけじゃなくて、ある期間試されますが、あなたはその神の言葉を信じて告白し続けていくときに全く変わってくるとおっしゃいます。その言葉通りに、私の約束した通りにことはなるとおっしゃいます。弟子様、一人一人にその病んでる部分、痛んでる部分を触れて完全に癒してください。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。 今どっか祈った人いますかね。確認してくださいですよ、ね、変化した人いませんかね。いませんかね。昨日ね飯塚ではいたんですけどね、長崎ではなかなか起こりませんが、神様に心から感謝したいと思います。期待して祈って ね、なんかね、怒ったかなと思って見る人いなくて、あそうって顔で見ないで、こう怒ったかな、本当あ怒ってない、おかしいなおかしいなと思ってる、あなんで怒ってないんだろう、おかしいなと思ってるのは信じてる人なんですよ。あ怒ってないなと思ってる人は信じてない人なんですよ。怒ったなって期待してください。誰が祈ったとしても、秋元牧師だからじゃありません。誰が祈ってもこの講談に純子牧師が立とうと、エリコ牧師が立とうと、酒井牧師が立とうと、どなたが立とうと関係ない。キリストが治される、きっと治されたと思って祈って、何も起こってなかったらおかしいな、なんで治ってないんだろうって思う人は期待してる人なんですよ。そう思ってますか。これね、ちょっとね、私ね引いてたんですけど、ね、死に言われたのは踏み込めって、信じてください。信じる人を通して神が起こるんです。信じる人を通して、誰が祈ったかじゃないんです。信じる人に技が起こるんです。ここのどうぞね、あのね、しっかりとね、あのいいか、期待してください。キリストはここでおられて、キリストはことをなせるんですね、はい、それじゃ私がハレルヤ賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ声に願うくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アメン。